仏教大学仏ラジ。さあ始まりました仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月第2第4金曜日のこの時間から生放送でお送りしていきます。またこの番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページに番組がポッドキャストとしてもアップされています。前回聞けていない方もバックナンバーをこちらで何度でもお聞きいただくことができます。合わせてお楽しみください。本日の MC は仏教大学社会学部現代社会学科3年生の吉武亮也と、
仏教大学社会学部公共政策学科3年生の中西健太でお送りします。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。ファックスは 075-432-5806 です。
なお、仏ラジでは公式ツイッターもやっています。ツイッターアカウントは、@仏_ラジオ、@butu_radio です。また、最近インスタグラムも始めました。こちらは仏ラジメンバーの日常も配信中です。アカウントは、仏ラジオ、butu_radio です。仏ラジで検索をお願いします。
お願いします。
はい、というわけで令和3年度2021年最初の仏ラジの放送です。
はい、
最初のね放送となりましたけど、中西くん緊張してますか？
そうですね、すごい緊張してるんですけども、やはりね、はい、仏ラジとして今年度ねいいスタート切れるように頑張っていきたいと思いますね。
そうですね、お互い頑張っていきましょう。
はい、
そんなね最初の放送ですけど、まあ、今回ね初めてということで、まあ、お正月がありましたけど、
はい、
中西くんお正月とかなんかしてましたか？
お正月はですね、
はい、
こう今このご時世なんでなかなかやっぱり外出なんかしにくかったんで、
はい、そうですね、
家でゴロゴロして過ごしてましたね、
はい、あ、ほんまですか？
はい、
中でもゴロゴロした運動不足とかなってないんですか？
運動不足はなったんで、はい、ちょっとねあのランニングしてみたんですけども、はい、ちょっと筋肉痛になってしまってですね、はい、こう新年早々ねなかなか苦しい思いをしてスタートしたっていうことになりましたね。
なるほど、それ大変ですね。
はい、
まあ、そんな新年ですけどお互い頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、そんなね MC2 人で今年度最初の仏ラジの放送をしていきたいと思います。
はい、
ここで最初のコーナーの前に一曲お聴きいただきましょう。遊戯でドライフラワーです。それでお聴きください。どうぞ。
仏大魅力情報。このコーナーは仏教大学の学生が普段何気なく利用したり見ている大学内のさまざまな施設の魅力や果たしている役割などを紹介していくコーナーです。吉武くん、いきなりなんですが、仏教大学の紫のキャンパスにはですね、はい、1号館っていう数字が割り振られた建物があるじゃないですか。
あ、そうですね、ありますね。
この数字が割り振られた建物っていうのは1号館から何号館まであるのかっていうのはご存知ですか？
まあ、そうですね、まあ、多分まあ15号館ぐらいまであったと思うんですけどね。
15号館ですか？
はい、
吉武くん正解です。
お、ありがとうございます。
さすがですね。
ありがとうございます。
本当、吉武くんの言う通りで、紫のキャンパスには数字が割り振られた建物っていうのが1号館から15号館まであります。はい、そんな数字が割り振られた建物なんですが、例えば現在は2号館という建物が存在していません。このように一部数字が欠けている建物があります。
はい、
そこで今回はなぜ一部数字が欠けている建物があるのかということの理由を紹介していきたいと思います。
まあ、確かになんか数字が欠けている建物があるというのはなんか、まあ、言われてみれば確かに疑問に感じますね。
そうですよね、やっぱり疑問に感じますよね。
はい、
それでは早速その理由を紹介していきたいと思うのですが、 その理由にはですね、2012年に仏教大学が開学100周年を迎えた際の開学100周年の記念事業というものが深く関わっています。そのためですね、まずは開学100周年の記念事業について触れていきたいと思います。そしてその後に理由を紹介していこうと思います。
はい、お願いします。
ここで改めてなんですが、100年を超える歴史がある大学というのは魅力的ですよね。
いや、ま
あ
それは間違いないですね。なんか僕もなんか大学受験の時とか、はい、まあ仏大の歴史とか結構調べてましたもんね。
やっぱりそうですよね、はい、僕もやっぱり受験の際っていうのは大学の歴史、それから開学してから何年経っているのかっていうことはね、確認していましたね。
はい、
それでは開学100周年の記念事業について触れていきたいと思います。仏教大学は2012年10月23日に開学100周年を迎えました。その際、記念事業として紫のキャンパスの大幅なリニューアル事業や、仏教学部、歴史学部、保健医療技術学部に看護学科の新設や、文学部の開祖、また二条キャンパスの開設などといったさまざまな事業が展開されました。
いや、なんか開学100周年の時に仏教学部が新設されたっていうのはなんかめちゃくちゃ意外ですね。
そうですよね。
なんか仏教大学なんで仏教学部はもっと昔からあったっていうイメージだったんで、めちゃくちゃびっくりしました。
僕も同じようにね、この時に仏教学部が新設されたというのはね、意外だなと感じました。
はい。
そしてなんですけども、先ほど触れたように開学100周年の記念事業の一つに、はい、紫のキャンパスの大幅なリニューアル事業がありました。そしてこの事業については、紫のキャンパス整備計画というものがあり、この計画は教育環境の向上を目指し、平成20年度から紫のキャンパスを6カ年計画で改修整備していくというものでした。
そんな事業があったんですね。
はい、そうなんです。それでは今回の本題である仏教大学の紫のキャンパスにおいて、なぜ一部数字が欠けている建物があるのかという理由を紹介していきたいと思います。この理由については、仏教大学の広報課を通じて確認していただいた回答を紹介していこうと思います。
はい、お願いします。
まずは現在紫のキャンパスには2から4号館、そして9号館が存在していません。
はい。
そのため質問として、2から4号館そして9号館がないのはなぜかということを聞いてきました。回答としては、老朽化の進んでいた旧1号館から4号館、9号館を取り壊し、現在の1号館および礼拝堂建設、中庭リニューアルが行われましたということでした。
なるほど。まして老朽化って結構危険ですもんね。
そうですよね。やっぱりね、学校っていうのは安全でないといけないですもんね。
はい、間違いないです。
そして次に、現在紫のキャンパスには13、14号館が存在していません。そのため質問として、13、14号館がないのはなぜかということを聞いてきました。
はい。
回答としては、13、14号館については新1号館および礼拝堂建設中の仮棟として建てられ、整備事業終了後取り壊されましたということでした。
ってことは13、14号館は、はい、整備計画のためだけに建てられた建物ってことですよね。
そうですね。
なんかめちゃくちゃ豪華な使い方じゃないですか。
ですよね。本当になんか豪華な使い方ですね。
いや、すごいですね。
最後に各棟の名称について聞いてきました。
はい。
回答としては、取り壊しのなかった建物の名称は変わらず現在も使用しており、リニューアルとともに新しく建設された建物に1号館と名称をつけたということでありました。ということでね、今回は仏教大学紫のキャンパスにおいて、なぜ一部数字が欠けているのか、欠けている建物があるのかという理由を紹介してきました。理由としては、2012年に仏教大学が開学100周年を迎えた際に行われた開学100周年の記念事業というものが深く関わっていたということでした。
なるほど。
今回ご協力いただいた仏教大学の広報課関係部署の方々、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、仏大魅力情報のコーナーでした。次のコーナーの前に一曲聴いていただきたいと思います。
はい。
この曲は僕が小学生の頃にハマっていたアニメのエンディングに使われていた曲で、とても思い出深く今でも通学の際などによく聴いている曲です。
なるほど。そんな思い出深い曲なんですね。
はい。
まあ、ちなみにその音楽、アニメですか。
はい。
何のアニメなんですか。
メジャーっていう野球のアニメですね。
はいはい。あ、僕もね、メジャーね、見てましたよ、小学校の時。
あ、そうなんですか。
はい、めちゃくちゃ見てました。
ということはですね、もしかしたら吉武くんもね、この曲聴いたことあるかもしれないですね。
そうですね、めちゃくちゃ楽しみですね。
はい。それではお聞きください。ザ・ルーズ・ドックス・フューチャリング大黒摩季で雨のち虹色。
仏教大学の気になるあれこれ。 このコーナーでは仏教大学の学生にはより自分たちの大学内のこと、そして他大学の学生や地域の方、そして受験生である高校生の方にも仏教大学のことを知ってもらうという考えから、仏教大学内にある疑問を調査して気になる情報を発信することを目的としたコーナーです。
はい、
今回は誕生して今年で10周年を迎えた仏教大学のマスコットキャラクターである仏壇について調査してきました。まあ、ちなみになんですけど、中西くん、仏壇知ってますか？
仏壇ですか？
はい、
もちろん知ってますよ。
あ、ほんまですか？
あの帽子をかぶってて、はい、カラフルな服着ているお坊さんみたいな、こう見た目にねすごいインパクトのあるキャラクターですよね。
そうです、そうです。多分ね、まあ仏大生ならね、まあ、誰もが知ってるんじゃないかっていうぐらいのキャラクターですよね。
本当にそうやと思いますね。
はい、
あの仏教大学の中にセブンイレブンがあって、
はいはい、
お昼ご飯とかよく買いに行くんですけども、はい、あの仏壇のグッズがですねめちゃくちゃある仏壇グッズコーナーみたいなスペースありますもんね。
は
い、
ありますね。なんかこれ一個僕エピソード持ってるんですけど、
はい、
なんかまあ僕がね1年生だった頃に、
はい、
同じ学科の友達がなんか仏壇の首振り人形って知ってます？
首振り人形ですか？
はい、
ちょっとわからないですね。
あ、ほんまですか？はい、なんか仏壇の首が左右に揺れ動く人形があるんですよ。
はい、
まあ、それをなんかねお父さんに見せるんやとか言ってねセブンイレブンで買ってましたけどね。
仏壇の首振り人形をお父さんに向け、はいはい、お父さんのために買ったっていうことですか？
そうです。
これ一体どういうことなんですか？
いや僕もびっくりしたんですけど、まあ、何でか聞いたところ、
はい、
まあ、なんか受験勉強をした時に、
はい、
まあ、一番応援してくれてたのが、まあ、お父さんだったらしくて、
はい、
でそのお父さんに、まあ、受験勉強して見事仏教大学に受かったのでちゃんと通ってるよっていうことを証明してあげようと思って、
はい、
仏壇の首振り人形を買ってお父さんに見せたっていうことらしいです。
なるほど、
はい、
大学に通ってる証拠として仏壇の首振り人形を買っていったんですね、お父さんに。
そうです。
なんか急に親子のすごい感動エピソードみたいになってびっくりしましたけども。
いや間違いないです。
なんか仏壇のそういうグッズがですね、
はい、
そういう親孝行にも使えるっていうのはなんかちょっとびっくりですね。
いや間違いないです。あんま聞かないですけどね。
そうです ね,
ね、まあ、そんなね、まあ、みんなから愛されるブッダなんですけど、
はい、
そんなブッダについて、まあ、詳しい情報をね知ってる方はまあ少ないんじゃないかって僕は思ってるんですよ。
はい、
まあ、そこで、まあ、ブッダについて知りたいと思いまして、まあ、仏教大学が制作しているブッダンウェブというねインターネットのサイトがあるんですけど、
はい、
まあ、そこから皆さんが知らないブッダの情報を紹介したいと 思っております。
はい、確かにね僕も仏壇のこうインパクトのある見た目っていうのはよく知ってるんですけども、はい、中身についてはね全然知らないんですよね。
そうですね。
こう仏壇がどうやって生まれたのか、また仏壇の性格なんかもね気になることがたくさんありますね。まあ、今回それを教えるっていうのはとても楽しみですね。
はい、そうです。そこでね、まあ、まずは仏壇の基本プロフィールから紹介したいと思います。
お願いします。
はい、仏教大学のマスコットキャラクターである仏壇は、
はい、
京都出身の男の子です。
はい、
さてここで中西くんに1個問題です。
はい、何でしょう？
はい、ブッダの誕生日いつやと思いますか？
ブッダの誕生日ですか？
はい、
ブッダの誕生日、
はい、
これなかなかちょっと予想難しいですね。
そうですね、
なかなかちょっとヒントとかもらえないとちょっとそう予想できないんで、ちょっとヒントってなんかもらえますか？
ヒントですか？
はい、
まあそうですね、まあ、ヒントといったら、まあ、なんかの日ですね。これはもう知ってます、絶対なんかの日です。
なんかの日、
はい、
なんかの日ですか？
はい、
ちょっともう全然予想もつかないんで、
はいはい、
ちょっともう勘でいきますね。
勘ですか？
はい、ブッタンっていうのは学校、はい、大学のマスコットキャラクターじゃないですか。
そうですね。
っていうことは、
はい、
こう学校って新しい学期が始まるのが4月の1日じゃないですか。
そうですね。
っていうことから、
はい、
ブッタンの誕生日は4月の1日なんじゃないかなって思います。は
い、あ、いいですかその答えで。
はい、
なんとね違います。
そうですか。
はい、正解はね10月23日生まれです。
なるほど、10月23日ですか。
はい、
なんかどっかで聞いたことあるような日付ですね。
わ、もうそれはもうさすが中西くんですね。仏大の鏡ですよそれはもう。
いやいやそんなことないですけど。
10月23日はねなんか仏教大学の創立記念日です。
あ、そうですね。
はい、
よく考えると僕先ほどの自分のコーナーで、はい、仏教大学の創立記念日っていうのを調べてましたね。
はい、あ、それで知ってたんですね。
はい、
いやそれやったら答えてくださいよちゃんと。
ちょっと勉強不足ですね。
あ、もうそれ頼みますわちゃんと。
はい、しっかり勉強してきます。
お願いします。
はい、
でそんなブッダンですが好きな食べ物もありまして、
はい、
好きな食べ物なんと抹茶アイスということで、
はい、
めちゃくちゃ京都人でした。
確かにね僕ら MC2 人とも大阪出身っていうことで、
はい、
こう大阪を含めてやっぱり他府県の人からすると、
はい、
京都ってすごい抹茶のイメージが強いですもんね。
いやありますね。だってなんかお土産屋さんとか行ったら抹茶バッグ売ってません？
そうですね。でも、はい、美味しそうなんですよね、それが。
いや美味しいですよね、ま、抹茶大好きですもん。だって、はいはい、そんなね、まあ、抹茶大好きなブッダンですけど、
はい、
まあ、性格も結構ありまして、
はい、
まあ、性格としましてはブッダンはいつも明るくて前向きな性格で、
はい、
まあ、優しい心の持ち主なんですよ、
はい、
で、まあ、とにかく人懐っこいらしいです。
なるほど。確かにね、はい、イベントなんかの際にはですね、こう優しく写真撮影なんかに応じてくれますもんね、ブッダンは。
そうですね、なんかあの入学式とか写真撮ってくれましたもんね。だって
そうですね、はい、本当にいい思い出です。
間違いないです。そんなねブッダンですけども、まあ、趣味や特技もあるんですよ、
はい、
まあ、そこを紹介していこうと思うんですけど、
はい、
なんと、まあ、読書、神社巡り、ダンス、
はい、
昼寝、
はい、
子供と遊ぶこと、まあ、そして次の1個が結構僕にとって特徴的やなと思ったんですけど、
はい、
まあ、早寝早起きが得意で誰よりも早くに大学にやってくるというね。
なるほど。
あ、でまたね、将来は悟りを開いて仏になる可能性を秘めているのがブッダンのそうです。
ブッダンが誰よりも早く大学に来てるっていうのはなんかちょっと面白いですね。
いや間違いないです。まあ、ブッダンが一番仏壇の鏡やったかもしれないですね。
本当にその通りですね。
そんなねブッダンですけど、続いてはねブッダンの誕生エピソードを紹介したいと思います。
お願いします。
はい、ブッダンはですね、先ほど1コーナー目にもありました仏教大学開学100周年の記念に、今までの感謝の気持ちを表して、これからの100年に向けて皆様が大学に愛着、親しみを感じることのできるキャラクターを制作しようということを目的に開始したのが公式マスコットキャラクター制作プロジェクトだそうです。
なるほど、そんなプロジェクトはあったんですね。
そうなんですよ、あったんですよ。でね、全国から、まあ、イラスト案を募集したらしいんですけど、
はい、
なんとね学内外から1374点もの応募があったそうですよ。
1000を超える応募があったんですか。
そうですそうです、
すごい数ですねこれは。
えげつないですよね、
はい。
まあ、そこでね、まあ、そんな1000を超える応募の中から厳選に厳選を重ねて、まあ、最終審査によって決定したのが、はい、まあ、今のブッダンの姿だそうですよ。
なるほど、
はい、
やっぱり1000を超える数からって聞くとほんまに厳選されて選ばれたキャラクターなんやなっていうのがよくわかりますね、
はい。まあ、そのおかげでねめちゃくちゃ可愛い顔してますもんね。
そうですね、
ね、愛着持ってるね。はい、そんなね公式マスコットキャラクターにねありましたけど、その応募が、
はい、
なんと選ばれたですね、賞金50万円もらえたそうですよ。
50万円ですか。
50万円ですよ、
大きな金額ですね。
いやすごいですよね、まあ、これを聞くとね、まあ、改革100周年記念がどんなにすごかったかって分かりますよね。
そうですね、力の入れようは本当にすごいですね。
いや間違いないです。でまたね、その姿じゃなくて、まあ、名前の方の募集もあったんですよ、
はい、
名前だけの募集では1419件の応募があって、
はい、
まあ、そこからまあ厳選厳選を重ねてブッダンという名前に決定したそうですよ。
こちらも1000を超える応募があったっていうことですよね。
はい、まあ、そんなね、
すごいですね。
すごいですよ。だからそのおかげでねブッダンってめちゃくちゃ覚えやすい名前が誕生したことですからね、
はい、
はい、めちゃくちゃすごいことですよ、
はい。
そんなねブッダンですけども、今回紹介した情報は公式ホームページでもご覧いただくことができます。
はい、
URL は bukkyo.u.ac.jp です。仏教大学マスコットキャラクターブッダンウェブで検索をお願いします。
お願いします。
はい、以上仏教大学の気になるあれこれでした。さて仏ラジエンディングのお時間となりました。
はい、
さもう、終わりましたけど、
はい、
どうですかコーナーの振り返りとしてはどうですか中西くん。
そうですね、はい、今回の放送ではお互いの MC のコーナーがですね、それぞれ仏教大学の開学100周年に大きく関係していた事柄を扱ったわけなんですけども、
そうですね、
やっぱりね自分の通う大学についてはですね、はい、まあやっぱり大学生っていうのは勉強のために大学に通ってるとは思うんですけども、
はいはいはいはい、
せっかくね通っているのであれば、はいはい、やっぱりいろいろね知りたいですもんね。
まあ、そうですね、確かになんかいろいろ知れましたもんね、
はい、
ほな普通じゃ知らないことばっかりですから通ってたら。
本当にそうですよね、やっぱり知れば知るほどね愛着湧いてきますもんね。
確かにね、ブッダもめっちゃ好きになりましたもん。
はい、
はい、で今回ね、まあ、一発目の放送なんですけど、
はい、
まあ、その放送に関しての感想とかもあったりしますか中西くん。
そうですね、やっぱり緊張はしたんですけども、はい、この MC2 人で放送するというのが、まあ、2回目、今回が2回目っていうこともあって、まあ、そうですね、ガチガチに緊張していた前回の放送に比べると、
はい、
まあ、少し楽しみながら放送できたのかなっていうふうには思いますね。
いや間違いないですよ、前回では手震えてましたもん。だって
本当にやばかったですね。
すごかったですもん
本当に。
よかった今回はね全然笑顔も増えたんでね。
そうです、
よかったよかったです、
楽しかったです、
間違いないです、よかったよかった本当にそうですよ。ということで 今年度も仏ラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて次回の放送は再来週の金曜日1月22日午後7時からです。そして本日の仏ラジの再放送は午後11時からですのでとなります。はい、またこの番組は仏教大学の学食でも放送しております。
学食で今聞いてくださっている方もぜひラジオの本放送を聞いてもらえると嬉しい限りです。リッスンラジオというアプリをダウンロードしてもらうか、ウェブで検索していただき FM870 ラジオミックス京都のチャンネルにアクセスして お聞きください。
はい、ぜひ聞いていただいた方からの感想やメッセージやツイッターでのつぶやきで参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、最後にお届けする曲は緑黄色社会でシャウトベイビーなんで、バイベイビーなんですけど、
はい、
この曲はね、僕が今めっちゃハマってるバンドの曲なんですよ。
はい、
はい、しかもアニメもね、このハマってて、
はい、
僕のヒーローアカデミアってアニメなんですけど、
はい、
めちゃくちゃハマってる曲なんで、ぜひ聴いていただきたいなと思います。
楽しみです。
はい、それではここまでのお相手は仏教大学の吉武亮也と
中西健太でした。
それでは皆さん、
さようなら。